主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい、おもれき第238回です。
238、
はい、あの年末からですね、年始にかけて、はあ、あのたくさんお便りがいただいておりまして、
いやーすごいですな。
多分お便り量は過去最高ペースの量じゃないかと思います。
なんで、
え、
なんで、
いや、いつも収録のたんびすってくるじゃん、プリントにして。
いや違う、なんでこの時期が多かったの。
お便りくれって言ったし、年末年始もあったし、
ああ年賀状代わりみたいな
もあったと思います。なのでちょっと久々のお便り特集会をしたいと、します。
やりましょう。
はい、うん、もう雑談なしにいきなり行っちゃいます。うん、はい、まず最初。
雑談なし。
もう行かない。
はい、あ、わかりました。
はい。はい、シーノーさんからいただきました。
シーノー、
はい。はい、明けましておめでとうございます。今年は1月7日にいただいたんですが、
うん、
セゴドンが始まります。
ね、
でも明治維新は負けた方もあることを教えられました。越後長岡藩は負けた方ですが、うん、150年前は薩摩藩と同じです。
うん、
河合嗣之助記念館、
うん、
幕末期、最初にガトリングガンを使ったのは彼です。
うん、
こんなものを3000両で 2台買ったそうです。
うん、
メーカーはコルトってとこでしたって言って、この河合嗣之助記念館っていうのが新潟県にあるんですかね、
長岡でしょ
う、うん、にあった、写真と送ってくれました。
うん、
ガトリングガンって鉄砲なの、うん、大砲なの、
機関銃みたいな、
そんなのってこんな時代にもあるの、江戸時代にも、
う
ん、
まあ、手回しのね、こう重心がいっぱいあって回すとこうぐるぐるぐるって、ヘリコプターについてるじゃん、コブラとか、
うん、
攻撃あんなこういう重心が回る、
うん、へえ、
機関銃、まあ、初期の機関銃、
3000両だったんだって、
すごいね。
うん、この人偉い人なの、河合嗣之助さん、
長岡藩の家老ですね。
ああ、なるほどね。まだ資料館まであるんだね。
まあまあまあ、長岡といえば河合か山本五十六かという。
椎野さん新潟にいるんだよね。
あ、新潟の方か。うん、そうですか。
うん、雪どうだったのかね。
やばいでしょ。
北陸はすごいって言ってたけど、越後の方も。
長岡もすごいからね。あの辺がやっぱり新潟で一番降るし、ね。
降雪地帯なの。今年は尋常じゃなく降りますね。ね、雪の事故も気をつけて、もう溶けてるかな。
まあ、逆にね、こう雪国は対策もしっかりしてるから、
それでもすごかったでしょ。
電車に閉じ込められたよね、新潟。
あれ新潟だよね。新潟。
あれなんどこだっけ。あ、もうちょっと南か。柏崎かなんかどこだよね。
あ、そうでさ。でも6時間とか1日とか
って、ね。9時間だかって話だよね。
いろいろちょっとやっぱ降りすぎもダメですね。
今年はちょっとやばいでしょ、尋常じゃない寒さだった
よ。雨はさ流れちゃ気済むけどさ、うん、雪が溶けるの大変だしね。
なかなかね、
本当今年寒かったね。
いやーひどかった。
あの年のせいかなと思いますけど、そうじゃないよね。
まあ拍車をかけてるのかもしれないけど、
今年の冬はこんなに着込まないっしょっていうぐらい分厚いコート何十回も着ましたね。
いやちょっとね、うん、なんか命の危機を感じる寒さだった
ね。こんな南国でこんなこと言ってるんだから、北国にもっと寒い、大変なんだろうね。
だ結構旅行で東南アジアとかから来た人がなんか参っちゃって、
うん、だってね、薄着で来るだろうしね。
ね、
うん、
白人とかなんかアホみたいな格好
してるじゃないですか。すごい格好してる時ありますよね。
バカじゃないのかなと思うけど、
半袖半ズボン
だと言うよね。
ちょっとね、あれ思うのはあのさ、僕足がね冷え性っていうのもあるから、はい、靴下とかきちんと履くんですけど、
うん、
あの今の若い男子さ、あのスニーカーソックスの子いるじゃん、この真冬でも。
ああの
上がないですね、短いやつ、
あれね、
バカじゃないのって思ってね。
あれ嫌だよね。
もう 桃引き腹巻きも
桃引き履いてんの？
履いてますよ。タイツ、タイツ履いてるよ。
あ、本当に？パッチ、
パッチ履いてる。腹巻きもしてるよ。
腹巻きもしてんの？
腹巻きいいよ。
いいらしいけど。
あったかい、あったかい。うん、お腹冷えないもん。
そう、僕もお腹弱いんだよ。
いや、腹巻き絶対いいって。
マジか。
うん、もう
どこに売ってんの腹巻きって？
え、ジャスコに売ってるよ。
本当に？
うん、い
あんたとこの村だけじゃない。
いやいやいやいや、ジャスコに売ってる、売ってる。
へ
え、うん、それとかさ、パンツと腹巻き合体したようなの持ってるじゃん。
ああ、長い、
うん、あれちょっとおしっこするとき大変そうだから嫌だけど、
あっちはそれがあるんだよ。
腹巻きは絶対いい。
あ、本当に、
うん、腹巻きあったらおすすめ。
あ、そう、
うん、多分もうこの春だから冬物大丈夫で安くなってるじゃない。
あ、そうか。
本当に薄いんだよ。あのバカボンのパパみたいな、さらしみたいな、あんな腹巻きじゃなく、じゃなくて薄い生地とかヒートテックとかあるもん。
あ、ヒートテックもある。
うん、ぜひぜひ。ある、水無月タウンにジャスコ？
ジャスコはない、
ないの？
逆に。
あ、そう、まだ見てみてください、
うん、
はい。続いてデメさんから。
デメ、
はい。ケリーさん、水無月さん、こんにちは。明けましておめでとうございます。読まれる頃を考えるとこちらの方がいいでしょうか。チョコレートはいくつもらいましたか。遠に過ぎてますね。
うん、
年が、
いや、
うん、もう3月ですよ。
的に、
はい、だから気を使って。
いや、うまい、
はい、
大当たり、
甘かったです。もう3月ですよ。
いや、そんなことない。
いや、3月だって。4月になってるかもしれないのに。はい、年を明けてからメールを書いておりますが、まだナオトラを見切れていないです、
うん。
225回大晦日のお便り特集の回でお二人がヒジャブ、ムスリムの女性が頭にしているスカーフのようなものの話をしていたので、一言二言挟みたくなりメールをしました、
うん。
仕事の関係でインドネシア出身のムスリムの若い女性とたくさん関わっていますが、彼女たちのヒジャブの扱いは同じ国出身で年頃が同じでも様々です、
うん。
無宗教の人間が無神経な質問をしてはいけないので、嫌だったり失礼な質問だったらごめんねと前置きをしてから質問するようにしていますが、彼女たちはいつも心よく答えてくれます。まずヒジャブを常につける人、つけたり取ったりする人、お祈りでモスクに行く時だけつける人がいます、
うん。
ヒジャブをつけるのは覚悟がいることだからまだ私はつけられないと答える人もいれば、なんとなくで昨日まで毎日つけていたヒジャブを突然取る人もいるし、今朝寝坊したからつけられなかったとニコニコとしている人もいるし、夏は暑かったから、つけてなかったけど最近冬は寒いからつけるという人もいて、心持ち次第なんだなというのが私の解釈です。ムスリムと関わりなくテレビの報道ばかりを見ていたら怖かったり、何かと自由がなさそうなイメージですが、そんなことはないんだと分かり、一つでくくってはいけないと改めて自分の考えを直すことになりました、
うん。
もちろん地域や本人の信仰心などに左右されるでしょうし、私が接しているムスリムはほとんどほんの一部であること、また私は専門家ではありませんのでと補足をしておきます、
うん。
サトコとナダという漫画が面白いですよ、
うん。
歴史とは関係ないお便りになってしまいましたが、いつも お二人の話を聞きながらブツブツつぶやいているだけなので、今日はつぶやかずにお便りをしましたといただきました、
うん。
いろいろなんだね、
うん、
あのイスラム教の人もね、
まあ、国によってもね違うしね、うん。アラブ圏なんかすごい厳格でしょ、来てなかったら捕まったりするでしょ。
あるあるある、なんか真っ黒いのね。でもあれがなんかちょっと素敵なに見えたりするけど ね、
うん、
ね。あのね、あのこのヒジャブじゃないけど、
うん、
この間、まあ、ケリサンシティのね、
うん、
あのよく行く居酒屋さんで飲んでたんだけど、
うん、
そしたら 店の大将がねあたふたしてて、
う
ん、今からねあの予約入ったんだけど場所、うん、あのベジタリアンの人が来るんだって。
あ
でどの料理出していいんだろうとかどうしたらいいんだろうって言ってたらでベジタリアンでも牛乳は飲んで OK ってタイプとか卵は食べて OK とか牛乳も卵も OK とか牛乳も卵もお肉も全般ダメとかいろんなタイプあるんだってね。
それは自己ルールってこと？
なんかそれはやっぱ地域
の
ちゃちゃちゃベジタリアン
宗教上の問題なの？
そういう信仰的なもんじゃないの？
日本人
ってじゃあ外人だったら
来た
ら、うん、でそれ分かんなくって調べてたらその卵は OK っていうタイプと牛乳が OK どっちも OK 全てダメとかいろいろだからそのカツオだしとかもダメなわけじゃん。
あ
お肉だからとかでどうするんだろう店で出せるもんあるのって喋ってたら来たらあの牛乳も卵も OK のタイプの人だった。うん、でなんか牛乳も卵も OK なのはなんかネットで調べてたらヨーロッパ県はなんかそんな感じの人が多い。
白人なのその人？
白人ですよね。直接喋ってないけど、
うんうん、見たわけ。
あ、うん、隣で食べてからなんか卵焼きたあの厚焼き卵食べてますよ。
卵 OK なんだ。
うん OK なタイプだったっていろいろなんだなって。完全ベジタリアンも大変だもんね。
ねえやっぱり肉食わないと元気出ないよね。
出ない、うん、ですね。いろんなお国柄とか文化の違いもあるんだなと思います。はい、じゃあ続いて九州のみかん X さんから。
みかん X、
はい、
はい、
初めてメールいたします。今年元日から聞き始めたものです。聞き始めてすぐにはまり今は毎晩、一エピソードずつ聞くのが日課となっています、
うん、
さて今回は私の小学校の校歌にそういえば歴史の歌詞が入っているなぁと思い出したのでメールしました。私の通っていた学校は元は藩の陣屋、
うん、
江戸時代は陣屋で、うん裏門が陣屋の門の跡地だったり通学路にメガネ橋があったり、
うん
近くの山には弁慶の足跡があったりと今思えば歴史好きには楽しい学校であったなと思います。防空壕も見つかっています。肝心の校歌の歌詞ですがこんな一節があります。たける嵐を乗り越えて幾千幾万里人が時代の試練堂々と戦い勝ったその力。在校の時にはなんとなく歌っていたのですが高校の時地理の先生からこれは西南戦争の時にこの地域の人々が戦から逃れるため山に隠れた話がベースになっていると聞きびっくりしました。戦ってないんかい隠れたんかいと突っ込んでしまいましたが、
うん、
これが歴史が歌詞になっているかどうか不安ですが今年の大河ドラマにも少し関連するということでケリーさん水月さんにぜひ聞いていただきたくお便りをいたしました、
うん、
これから他のリスナーさんのように YouTube で遡っていくのが楽しみです、お体にご自愛くださいといただきました、
はい、
久々の効果ネタが来ましたね。
なるほど。
ってことは九州ってこと？
どこだろう。陣屋があった。藩だからね、限られてくるね。
あ、そうなんです。陣屋って何？
陣屋お城を持てない大名のそのお城みたいな。
あ、館なんです
ね。館って
こと。が小学校になったの？
まあね、学校になるパターン多いけど。
あ、そうなんですか。
うん、
へえ。じゃあこれ以上突っ込むと分かっちゃいそうなんで、
うん、逆に知りたいのはどこだろう。
じゃあひっそりとみかん X さん、
うん、教えて
ください。でもいや里人とかっていうんだから田舎じゃないの、
うん、まあそうですね陣屋だから多分もうそんな町にはなってないと思いますけど、う
ん、はい、じゃあお願いしますね、うん、はい、続いてひまわりさんからいただきました。
ひまわり、
はい、ケリーさん水月さんこんにちは。一昨年前よりおもれきを聞いています。歴史に興味が出てきました、 番組を聞いていてますます歴史に興味が出てきました。私の町に郷土史伝承会があることを知り思い切って参加してみました。メンバーが70歳以上の大先輩方ばかりでびっくりしましたが歓迎してくれて今では話の内容が少し分かってきました。また私の町には文楽、神楽、能があることのお能ね、
うん、
があることを知りました。清和文楽、文学、
文楽、
文楽は何度か見に行きました、
うん、
そこでリクエストです。伝統芸能の歴史、特に文楽、神楽、能、歌舞伎の歴史をお願いいたしますといただきました、
うん。
見たことあります、この伝統芸能って。
うーん、ないかな。
能を見てみ
たい。神楽はあるか。
神楽は あれ見たことある、あの高千穂で見た。
ああ、もう岩見神楽、出雲で見たかな、
うん、能を見てみたい。
のね、なかなかやってる場所ないよね、
うん、見てわかるもんなのか。昔 NHK 教育テレビとかでやってなかった、うん、怖くて
見やってたよ。
怖くて見れなかった
んだけど、だって何言ってるかわかんないですよ、うん、はセリフ節回しがあるんで聞いてもわかんないし、まあ、今なんかそういうことタブレットとか
解説しながら
横になんか字出るらしいけど、う
ん、なんか歌舞伎とかより能とかの方見てみたいな、
うん
うん、
歌舞伎もね1回ぐらい見たいもんですな、
うん、ないの。
ない、
僕もないけど、歌舞伎座みたいなのとか、その
あるよ、やってるけど、う
ん、あれっていくらぐらいするの、高いの。
まあ席によるみたいですけどね、それは本当なんか立ち見みたいなの結構安いらしいけど。
あ、本当ですか、うん、だったら宝塚も見に行きたいしね。
ああ、うん、宝塚もね、僕確か見たことない、
うん、だからそういうのって吉本新喜劇ぐらいしか見てない。
吉本新喜劇は見たことある
の。あるよ、あ、何度かある、うん、
あ、な、大阪で、
あ、ナンバー花月
で、ああ言ってたね、
うん、
なんか、はい、
あとなんだろう、ライオンキングとか。
ライオンキング
劇団四季、
あーミュージカル、
うん、あーとか見たけど、うん、
なかなかね劇場で、
そうでしょう、
値段も安くないし、
うん、
なかなか金払っ て
フラってね、映画感覚で見れるとな、見てみたいけどね。まあでもね、まあまあちょっとできそうだったらちょっとネタベースがないとちょっと自信ないですけど、また検討しておきます、
うん、
はい。続いて道の区の姉さんから。
姉さん、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。お札の話と神道の話、興味深く拝聴しました。外国の通貨に縁のない私ですが、韓国に行った時には日本のお札と韓国のお札の違いに驚きました。比べて申し訳ありませんが、日本のお札は芸術品だなぁと思いました。特に諭吉さんはいつまで見ていても見飽きませんね。それは金額の問題じゃないのかな。
そんなことはないでしょ。あなたと違うんだから。
さて、ケリーさんの話の中にボストン美術館の仏像の話が出てきましたね。それで思い出したのですが、昨年行った北茨城の、
うん、
伊豆ら海岸の岡倉天心です、
うん、
天心は東京大学の第一期生で文部省に出資し、東京美術学校を開設し校長に就任しますが、校長排斥運動が起こり、避難になるよ、非職になるようです、
うん。
その後、日本美術院という美術団体を作り、橋本画法、
うん、
横山大観、下村寛山らが中心で、東京谷中？
谷中。
谷中に設立しましたが、経営困難に陥り、しばらくの間、天津の居宅のあった伊豆ら海岸にいたようです、
うん、
風光明媚でなかなかいいところです。話が長くなりましたが、その頃1904年頃、岡倉天津はボストン美術館の仕事に携わるようになり、1910年には中国日本部部長、うんうん、中国日本部部長に就任し、日米間を往復していたようです。 明治の初めの神仏分離の結果捨てられた仏像仏書仏画は1877年前後に来日したフェロノサやギメによりボストン美術館やパリのギメ美術館に運ばれましたが、やがて日本人によって管理されたのでしょうか。ボストン美術館の美術品はそのようにして守られてきたのですね。ケリーさんの一言から調べることができました。ありがとうございましたといただきました。
うん、
うーん、岡村天心って何、茨城の人なの？
いや、出身は違うでしょ。
ああ、別荘、うん、まあ、家が
別荘っていうか、うん、イズラの、
ね、イズラって綺麗なんですか？
いや、行ったことは僕もないですね。う
ん、ひよっこの舞台になったようなとこかね。
まあ、海岸部だからちょっと違うでしょう
か
ね。
茨城、あれ、うん、奥茨城村とかだったもんな。ボストン美術館にも岡倉天使で関わってんだね。
ああ、そうですね、一時
期。うーん、すごいね。これ行き来するっていうのはすごいね。
当時はすごいね、船でしょ
うね。これで1年飛んでいくよね。
あなたは行ったんですか、ボストン
美術館？ボストン美術館行きました。
あ、そう。
うん、あの、あれが良かった、モネの、あの着物着た外人の女の、あれがとても大きな絵で印象的でした。うん、で向こうさんは写真撮っていいのや。
あ、そうなんや。
うん、撮ってきたよ。
へ、
うん、当時のデジカメだけどね。うん、なんかあのエジプトのなんか象形文字のとか書いてあるのとか、
うん
うん、撮ってきたよ。
それこそこの日本のコレクションとは見たの？
見た、チラッと見た。あ、でも仏像じゃんと思って帰ってきたけど、だってあのね、ボリュームがありすぎてさ、
あ、一日じゃ回れない。
うん、あ、限られた時間であちこち見たかったからさ、うん、っていうのはね、あって、まあ、見なかったけど、うんうん、でもよかったよ。
うん
うん、はい、続いてモンベルおじさんからいただきました。
モンベルおじさん、
はい
はい、
ケリーさん、みなずきさん、はじめまして。モンベルおじさんって言ってる割に年齢若いですね。
あ、ほんまや、全然ちゃうやん。
はい、はい、おじさんじゃないですね。
うん、
モンベル兄さんぐらいにしといた方がいいと思いますよ。昨年の夏頃に聞き始めて以来すっかりハマって、運転中やお風呂の中で聞いています。
うん、
第166回ラジオ番組大賞編から順番に聞いて、やっと最新のエピソードに追いついたので初めてお便りいたします。
うん、
まず自己紹介から。私は伊香保温泉のある群馬県渋川市で生まれ育ち、東京での学生生活を経て今は札幌で就職して4年目です。学生の時に一人旅にはまり、主に国内を適当に回りました。近代の建築や産業遺産、文化遺産が好きで、そういう意味ではケリーさんより水月さんに興味が近いかもしれません。
うん、
変わったところでは日本最北端の稚内からフェリーに乗り、サハリンにも行ってきました。英語がほとんど通じない大変な旅でしたが、大日本帝国時代の面影をたくさん見ることができて大変刺激的な旅でした。
うん、
サハリンでは開発も進んでいて、日本の面影は年々薄れているようです。ケリーさんも水月さんも、ま、もしまだ行っていなければ早めに行っておくことをお勧めします。さて、227回神道通史編を拝聴しました。最近日本とユダヤ人が共通の祖先を持つという日ユ同祖論を知り、その中で日本の神道とユダヤ教の宗教儀礼に共通点が多いと説明されていたことを思い出しました。先ほど私は近代が好きと言いましたが、一方で民族移動の歴史にも興味があります。この日ユ同祖論は真実かどうかは分かりませんが、とてもロマンを感じます。古代好きのケリーさんは日ユ同祖論についてどう思いますか、といただきました。はい、
うん、
サハリンに行ったんだって。
カラフトね、
すごい。フェリー出てるんですか今？
フェリーは出てる。
あ、そうなの。
から、うん、
へえ。 何こう博多から韓国行くような感覚で行けんの。
ああでもロシアはビザがいるでしょ。
ああ、うん、その辺ちゃんとしたら
結構面倒でしょロシアは確か、うんうん、
なんかそんな感じあるよね、
うん、
なんかロシアはさウラジオストックはさ、うん、なんかよく聞くけどさ、
う
ん、サハリンとかってなんか北方領土に近いからかな、なんか入りづらそうなイメージがあるんだけどね。でもなんかカラフトと稚内となんか鉄道を通してロシアから日本に直接入れたら構想もちらっと聞いたけど、現実味があるかどうか分かんないですけどね。これなんか前なんかサハリンもさ、終戦直後戦闘が終わんなくてたくさんの方がね8月15日以降も亡くなったっていうようななんかドキュメント見ましたけど、
うん、
ちょっと行ってみたいところサハリン。
まあね、行きたいですね、
うん、食事とやっぱロシアになってるからやっぱロシア料理なのかな、日本の味とか残ってたりしないのかな。
どうなんやろな、まあ、結構ね残留されちゃった人とかたくさん
あいるの、帰ったの、うん、
帰れなかった人とかもね。
まあね、まだ70年だけどまだ70年だからね、
うん
うん、日ユ同ソ論、
うん、
なんかこっち聞いたことあるけど、う
ん、まあまあまあまあ
まあいろんな、
うん、まあまあまあ歴史的な事実ではないでしょう。
まあちょっとでも文化的にはさ遠く離れててもさ、うん、同じような傾向になるようなことっていうのがあるかもしれないから、
うん、
うん、たまたま似てるんじゃないかなって僕は思っちゃうけど、
うん、
だってもう地球の表と裏みたいなぐらい離れてるんだもんね、
うん
うん、
まあ日不動ソロはちょっとあれでしょう、ちょっととんでもんの話でしょ
う、うん、やっぱ中国とかなんかやっぱこっちの東側の大陸とのつながりとかね、
うん、
感じるものはなんかもしかしてって思うけどちょっと飛びすぎでね、
うん、
と私は考えます。ありがとうございます。さあ続いてししゃもさんからいただきました。
ししゃも、
はい、こんにちは。いつも楽しみに拝聴しております。この度おもれきグッズのマグネットを購入いたしました。車に貼り付けてドライブしようとワクワクしております。さて私は鉄道昇華シリーズが大好きです。おもれきで鉄道昇華を聞いてから欲しくなって野原社というところから出ている歌の本を買いました。サイズも お値段も手頃だったので友達の分も買って年始めの挨拶代わりに送ったらとても喜ばれました。別の友達にもプレゼントをしたらお父様が痛く気に入られてお部屋に持って行ったまま返してくださらないそうです、
うん、
同じ歌でも万葉集や古今和歌集などは古すぎて知らない言葉が多いのでわけがないと訳がないと意味がわからなくわからないものも多いですが明治ぐらいの歌は意味は大体わかります、
うん、
程よく古びて懐かしくいい感じです。だけど地名や歴史の知識がないと、十分味わえないのでケリーさんと水月さんの解説が本当にありがたいです、
うん、
お話ぶりのゆるさも仕事のお昼休みに聞くのにちょうどいいです。緊張した体と心をリラックスさせてくれます。できれば東海道編以外もやっていただきたいです、
うん、
先ほど万葉集や古今和歌集は古すぎてと書きましたが先日奈良県飛鳥村の万葉文化館に行ってきました。これ後でもらった手紙かな、
うん、
とても気に入りました。お庭は綺麗だし建物は立派だしお客さんがほとんどいない穴場です、
うん、
梅も拳も木蓮もたくさんつぼみをつけていました。咲く頃にまた行こうと思いますといただきました、
うん、
鉄道昇華シリーズね、
お、
もう終わってるんだよね。
終わりましたね、
はい、神戸まで着いちゃいました。続編の希望が一通届いております
。ああ、いいじゃないですか。
ああ、
やりましょう。
次どこになるの？ 山陽戦、
まあ東海道来たからそうですね、そのまま山陽かな。
まあ第6シーズンまであるんだよね。
東北とかもあるし、
うん、また
無限にありますよ。
無限じゃないよ、
まあまあまあ、
私鉄も入れたら無限に近いけど、
まあ歌がないけどね。
あれメロディー違うの、私鉄バージョン。
いやいや一緒だけど、その全鉄道会社があるわけじゃないし。
ああそうですね、うん、まあまあ一応国鉄のやつだけだよね、
うんうん、まあまあね、
まあ、日本一周はできるんだよね。
十分できますよ、
うんうん、はい、いや検討します、
うん、
はい、もうちょっといっぱい来たら早急に検討しますが、
うん、
はい、まだ1つしか来てない。
あれはでもあれだからね、あのあれだからって分かんないけど、
まあちょっとこちらの準備の都合と、
ね、収録の都合があります、
はい、すぐとはかいつかはやろうかと思うっていう感じでとどめといてください、
うん、
はい。続いてどっかのおっさんから。
どっかのおっさん、
はい、
どこや。
お二方こんにちは、いつもポッドキャストで聞かせていただいています。どっかのおっさんと呼んでください、
うん、
いつもと言いながら聞いていないエピソードがどんどんたまり、興味の引くタイトルからポチポチ聞いています。さて神道のエピソードの中で産ぶすな神とはという問題話題がありましたが、基金にあるようなアマテラス大神から続く天孫降臨の神に対して、初めからこの地上にいた出雲系の神を産ぶすな神というとのことです。これ出典がこれ調べてもらったのは学研のムーからなのでちょっと確かかどうか分かりませんがとちょっとついてます、うん、まあそのことが伝えたいわけではなく、ここからが本題です。出典が何か失念してしまいましたが、なぜ産ぶすな神なのかを探求された方の発見の話です。産ぶすなは生まれた土地とのイメージがありますが、産むな生きるの産むね、
うん、
と出産の産むね、
うん、
産むと産むは意味が違います。違いますね。その方はとある田舎の漁村で、村から離れた海岸近くに産屋があるのを発見しています、
うん、
今はめっきり少なくなりましたが、かつては漁村だけではなく村々の村外れに出産用の産屋があったそうです、
うん、
そして出産を控えた妊婦は村の女性とその産屋にこもって出産したそうです。その小屋に入ると中が土間になっていて、天井の梁から綱が下がっており、その綱を掴んで生きるそうです。そしてここが大発見で、その方は雷に打たれたような気がしたそうですが、その出産する土間の中央に出産に伴う血液や諸々のものを吸わせるために砂を盛るというのです。その方はこれが産ぶ砂、生まれる砂であり、産ぶ砂の語源であろうと推測します。多分に出産という神聖さと汚れが同居する行為に払いでいいですか、払いの思いを込めて産ぶすな神としたのではないでしょうか。真偽のほどは不明ですが、なるほどと思える話ではないでしょうか。長くなってしまいましたが、これからも楽しみにしております、
うん、
最後に古代米を簡単に蒸して食べるには電気餅つき機を使われると良いと思います。全自動で上手に蒸し上がりますよというふうにいただきました、
うん、
産ぶすな神は産屋の砂から来た、
うん、
いかがですか。
まあそうですね。
で確かにさ、昔の人ってなんか縄握りながら産んでるよ ね、まあ、ねドラマとかで見ると、うん、だから家で産んでるのかどうか分かんないよね。でも本当産屋ってあるんですか。
ありますよ、これはまあまあ各地にねあります。
あそう、うん、ケリーさんは病院で生まれたからちょっと、うん、
まあまあまあ
産屋分かんない。
今はそうで、今は産屋で産む人はいないと思うけど、
うん、残ってるの、使わずに残ってるもんなの。
あたまにありますね。
そうですか、
ね、うん、
まあそうかなって思うような気もするね。まあ一説として、古代米は電動餅つき機がいいんだって。
蒸すのにってこと？
ああなるほどね。蒸してくれるもんね。
なるほどねってそうなの。で蒸し器じゃダメなの？
でもうち普通に炊飯器で炊いて食べて
る。ああ。
炊く前と混ぜて食べてんだよ。
今はまあね、大体加工してあるもんね。
そもそも一人暮らしのケリーさん家に電動餅つき機がまずちょっとのございますね。はい。さて次は道の子の姉さんから。
お。
はい。ケリーさん、水月さん、こんにちは。世の中センター試験も終わり、1月下旬となりました。こちらは一面の銀世界です。
うん。
今日はケリーさんのつぶやきに答えさせてくださいね。一つ目は私の沖縄九州の旅のルートです。なんか言ってたね、沖縄と九州旅してましたね。
はいはいはいはい。
どうやって行ったんだろうっていう話をちょっとしたんですが、福島から新幹線で博多まで、翌日福岡空港から那覇空港へ。10月の沖縄はセミが鳴き猛暑でした。姪の結婚式参列のため2泊3日滞在して博多空港へ引き返し、ここから私の旅が始まります。空港から唐津までローカル線、途中車窓から糸島半島、玄界などを見ながら1時間半。旅はこれが楽しいんですね。名古屋城、唐津城は前に見ていたのでカットして、翌日はレンタカーで平戸城へ。平戸の教会は細い道を登り、小高いところにばかりありました。結構時間を要しますので、行かれる方は余裕を持ってお出かけくださいね。途中に三浦按針の旧宅があったり、国船屋合戦っていうのこれでの、何
定成功、
これ何人の名前、
そう
人の名前なのこれ、
うん、
そういうそのお墓があったりと、思わぬものに出会えたのも収穫でした。平戸では海の幸に満足。平戸に一泊し、タビラ教会を見て、こちらで説明してくださった方のパートナーはたまたま仕事で行っていて、福島県で東日本大震災に遭遇したそうです。それから佐世保へ。佐世保の大きさに驚きました。ハウス線、テンボスを素通りして、パールラインを、通り長崎に向かいました。長崎では美術館に直行、唐津のホテルでさだまさしの世界展のポスターを見つけたので、途中で見るはずだった三浦ジュリアンの銅像をカット。同年の、同い年のさださん、さださんも変わりゆく前の渋谷で青春を過ごしたのかと思うだけで親近感を覚えます。そんなことはありませんか、ケリーさん、水月さんは。長崎でトルコライスは食べませんでしたが、長崎に行くと必ず食べるのが高山楼のフカヒレの入ったちゃんぽんです。よっそうの茶碗蒸しも美味しいです。翌日8時過ぎのカモメで1日かけて帰りました。カモメで長崎に入るときは、さださんのようこそようこそ僕の町にようこそという天まで届けがかかったような気がします。憎い演出ですね。また訪ねてみたい長崎です。途中京都で3時間、食事お土産を買う時間を取り帰路に着きました。今では京都はそれだけの街になってしまいました。2つ目、急行銀河で京都にたどり着いた私が行っていたところはお察しの通り幕末巡りです。若い時にね、急行銀河で関西までいらっしゃってた、そうですね、はい。当時司馬太郎原作の燃えよ剣、新選組血風録、と 俺は用心棒シリーズのテレビドラマにハマっていましたか。栗塚明、
うん、
島田純次、
うん、
嘘だ
そうだでしょうね、
そうだ、
うん、
一平さんは私のヒーローでしたから、
うん、
これ何、俳優さん、
俳優ですね、
うん、時代を感じます、感じるでしょう、はい感じます。3つ目は私、チロリン村とクルミの木もちゃんと見ていましたよ。私はチロリン村とクルミ、チロリン村とクルミの木もちゃんと見ていましたよ、
うん、
ホームラン教室も不思議な少年も見ていますよ、
うん、
久々に、古いビデオを眺めていますという長い話になってすいませんでしたといただきました、
うん、
ないこれ姉さんゴージャスな旅だね、
すごいね。
これ途中下車するとさ、新幹線代かかるじゃん。
特急券はね。
ね、あの乗車券は1本でいいけどね。
うん、改札出なきゃ大丈夫ですけどね。
あ、でも京都駅構内で3時間買い物できないでしょ。
3時間は厳しいな。
出るんでしょうね。
さすがにね。
3時間だったらどこだっけ？新京極とか河原町の方とか。
まあ行けなくはない、ね、出るんじゃない？ね。
良い旅ですね。これ1週間ぐらい旅したんでしょ、
うん、
いいね、したいね、これぐらい時間欲しいね、
うん、
はい、チロリン村とクルミの木は見たことある？
分からん、
なんか子供向けの人形劇かなんかじゃないかな。
あ、そうなの、
うん、白黒の、
へえ、
うん、これチロリン村聞いたことあるんだけど、ホームラン教室と不思議な少年はちょっと
知らない、
何のイメージもできないですね。
NHK なの？
じゃないんです、民放なのかな、
うーん、
ビデオ残ってんのかな、
まあ多分ね、ネットで見ればわかるんでしょうけど、
ちょっとわからなすぎです、
うん、
はい。さあもう一丁いっちゃおうかなと思ったけど、今日はここまでにしよう、
やめる、
はい、ちょっともうちょっと残っているので、次回もう一回お便り特集をします、
うん、
はい。さあ、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはmail@omoreki.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。こちらでもおもれきをお楽しみください、
うん、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。